こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。疲労とは何か、すべてはウイルスが知っていたわ。東京自衛隊医科大学で疲労科学ウイルス学の研究に携わる近藤逸博が、日常語として使われる疲れを生物学的に捉え直す科学解説書であるブルーバックスらしく、専門研究の到達点を一般読者へ橋渡しすることを目的とする。本書の重要な出発点は、主観的な疲労感と近代の機能低下としての疲労を区別する点にある。著者は、ほとんどの人が潜伏感染しているヒトヘルペスウイルス 6HHV6 に着目し、ストレス応答、炎症脳細胞の活動低下をつなぐ研究を紹介する。さらに、うつ病、MECFS、新型コロナ後遺症など、病的な疲労が重要となる領域にも視野を広げる。単に疲労対策を並べる健康本ではなく、なぜ休息が必要なのかを分子細胞レベルから問い直す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、疲労感と疲労を切り分け、曖昧な疲れを科学の対象にする本書の土台は、疲労感と疲労を同一しないことである。疲労感は、だるい、重い、休みたいといった形で脳が経験する主観的な感覚である。これに対して疲労は、気滞に生じた障害や機能低下、すなわち活動を維持しにくくなった生理的状態として扱われる。この区別は、疲労を根性や気分の問題へ還元しないために重要である。例えば、感覚としては元気になったように思えても、細胞や臓器の負担が解消したとは限らない。反対に、炎症に関わる信号が脳へ届けばの損傷の程度とは別に、強い疲労感が生じうる。本書は、この2層を分けて考えることで、疲れたから栄養を取る、気合で乗り切るといった通念の限界を示す。疲労感は体を休ませる警報として意味を持つが、その警報だけを消すことが回復ではない。測定しにくい感覚と生物学的に検討可能な機能低下の双方を扱う点に、本書の分析枠組みの特徴がある。次に、統合的ストレス応答 ISR が細胞の防御と疲労の発生を結びつける。著者が疲労の中核的機構として論じるのが、統合的ストレス応答 ISL である。細胞は感染、栄養状態の変化、酸化的な負荷など多様なストレスにさらされる。ISR はその際に細胞の活動を調整し、損傷が広がることを防ごうとする防御反応である。しかし、防御のためにタンパク質合成や細胞活動が抑えられる状態が強く、あるいは長く続けば、組織全体の働きも低下する。著者の説明では、この活動抑制や条件によってはアポトーシスへ至る過程が、機体側の疲労を理解する鍵になる。ここで重要なのは、疲労を単なるエネルギー切れとは見なさない点である。身体は危険や過負荷の局面で、あえて活動を制限する仕組みを持つ。本書は、その制限が無意味な不調ではなく、生存を優先する応答であり得ることを示す。同時に、慢性的なストレスでこの応答が解消されない場合には、防御機構が生活機能を妨げる側面を持つ。疲労を理解するには、負荷の量だけでなく、細胞がどのような防御状態へ移行しているかを見る必要がある。さらに、潜伏する HV クを疲労研究の指標とし、ストレス炎症脳をつなぐ。本書を他の疲労論と区別する要素は、ヒトヘルペスウイルス 6HV6 を研究の手がかりに据えることにある。HHV6 は多くの人が感染し、通常は体内で潜伏しているヘルペスウイルスの一種である。著者らは、過重な労働などの負荷が続く状況で唾液中の HV6 の動きに注目し、その再活性化を疲労と関連づけて研究してきた。本書で提示される見取り図では、ストレスによる ISL の活性化が HV 再生化の契機になり、同じ系統で炎症性サイトカインの産生も誘導される。サイトカインは免疫炎症に関わる情報伝達分子であり、脳に作用することで疲労感に関わると説明される。つまり、細胞の防御反応は肝大の活動性を落とす一方、炎症性の信号は脳に休めという感覚を生じさせる。この枠組みは、ウイルスが疲労の唯一の原因だと単純化するものではない。むしろ、潜伏ウイルスの変化を利用して、従来は捉えにくかった疲労の生物学的過程を可視化しようとする試みである。そして、サイト1研究からうつ病 MECFS の病的疲労を因果の仮説として考える。本書は、日常的な疲労だけでなく、休んでも改善しにくく生活を大きく損なう病的疲労を重要な対象とする。その文脈で扱われるのが、著者らが HV6 の潜伏感染に関連して見出したサイス1シス1である。著者は、この遺伝子、関連タンパク質への免疫反応とうつ病との関連を研究上の重要な手がかりとして提示する。紹介される研究では、うつ病患者におけるサイト1関連抗体の検出が論じられ、病態への関与を示す危険因子として位置づけられる。ただし、関連があることと全てのうつ病を単一の因子で説明できることは別である。本書の価値は、精神疾患を意思や性格の問題として扱わず、ウイルス、免疫、脳の炎症、 疲労という複数の生物学的経路から検討する道筋を示すところにある。 ME/CFS や新型コロナ後遺症にも触れることで原因が一つに定まらず、症状の幅も大きい疾患群をどう研究するかという課題も浮かび上がる。読者は刺激的な仮説を確定的診断や自己判断へ転用せず、病的疲労の理解を更新する研究的視点として受け取る必要がある。最後に、回復を疲れた実感だけで判定せず栄養成分の作用点を検討する。後半では、疲労回復を謳う食品や栄養成分を主観的な爽快感だけではなく疲労の機構との関係から検討する姿勢が示される。著者らは、ISR に関係する Eα のリン酸化や炎症性サイトカインへの作用、並びに疲労回復指標に着目して成分を調べたと説明する。例として、米ぬか由来のガンマオリザノール、ママネギやリンゴなどに含まれるケルセチン、魚や鶏肉に含まれる成分と関係するアンセリン、ベータアラニンが取り上げられる。ここでの主張は、特定の食品を太れば直ちに疲労が治るという単純な推奨ではない。抗酸化作用などによって疲労感軽くなることと細胞の活動低下を伴う生理的疲労が回復することは必ずしも一致しないという問題提起である。実感しやすい対策ほどキラダの回復を保証するとは限らず、逆に回復に寄与しても体感が乏しい場合がある。本書は健康情報を選ぶ際、広告上の印象や速効感ではなく何に作用し、どの指標で検討されたのかを問うべきだと促している。結論として、本書は慢性的に疲れを抱える人だけでなく、うつ病、MECF、新型コロナ後遺症などで語られる病的疲労を科学的に理解したい読者、医療生命科学の話題に関心を持つ読者に向く。専門用語や分子機構は少なくなく、気軽な疲労解消法を求めるだけの読者には難度を感じる箇所もあるだろう。しかし、疲労をエネルギー不足や精神論に閉じず、細胞のストレス応答、潜伏ウイルス、炎症性サイトカイン、脳の感覚を一つの見取り図に置くことで、疲れをめぐる議論の解像度を上げられる。類書には休養術、睡眠、栄養、働き方に重点を置くものが多い。本書の独自性は、著者自身のウイルス研究を軸に HV6 を疲労の測定理解の手がかりとして扱い、病的疲労の研究課題まで射程に入れる点にある。結論を安易な自己治療へ結びつけず、確立した知見と研究途上の仮説を区別して読むなら、日常の疲れたという言葉の背後にある身体の防御機構を考えるための密度の高い科学読本となる。ご支援いただける場合は、近藤一博ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。